晴らしい神様に礼拝を捧げることができます恵みを、特権を感謝いたします。先週はイスラエルの平和のために祈れとですね、先ほども本当に御言葉をですね、もう一度話すいたしましたように、天のエルサレムがですね、地上に来るんだと、イエスの再臨を待ち望む、それがこの祈りなんだと。まさにこれは主の祈りで私が祈っている、御心が天でなるように地でも行われますようにというですね、その祈りと同じなんだということをですね、いただきながら使わされていきました。そういう中で一週間いろんなことが今起こっていますね。皆さんはですね、どのようにそれを受け取っているでしょうか。まず私が立つべきところ、それをですね、確認いたしましょう。それはですね、イエス様が言われたところです。マタイの福音書の24章、先ほども立て立て永遠にからぬ御言葉にとありますが、あの賛美が作られた元になる御言葉はここです。マタイ24章の35節にこうあります。読める方は読みましょうか。マタイ24の35、ご一緒に3、はい。天地は消え去ります、しかし私の言葉は決して消え去ることがありません。アメンです。つまりですね、イエス様はこの24章でこの世の終わり、世の終わり、終末について語られています。これは必ず来るんだと、ね、そしてあなたが聞く方々での飢饉、地震の噂、戦争の噂、そういったものは終わりの始め、単に噂なんだと。ただそしてそれは終わりの始めであり、本当の終わりではないんだということをはっきり言われているんですね。だから私たちが立つべきところはこの同じマタイ24章の6節ですね。こうイエス様は言われました。読める方は読めましょう。3、はい。また戦争や戦争の噂を聞くことになりますが、気をつけてうろたえないようにしなさい。そういうことは必ず起こりますが、まだ終わりではありません。皆さん、このイエス様のですね、2000年前語られた弟子に対して語られたこの御言葉が今リアリティを持って響いてくるんじゃないでしょうか。まず私はうろたえず、ね、じゃあどうするんですか。そして24章の42節、ここも言いましょう。3、はい。ですから目を覚ましていなさい、あなた方の主が来られるのがいつの日なのか、あなた方は知らないのですから。目を覚ますということです。霊的に目を覚ますんです。信仰ですね、本当により、信仰とは目に見えないものを確信することですよね。神様は目に見えません、でもおられます。神様との関係をより、より深めていくということです。霊的な目、霊的な耳をしっかりとですね、本当に開けていくということですね。つまりですね、いろんな人がいろんな立場でものを言う、いろんな情報が入ってきます。以前も言いましたように、過去、まあ昭和の時代といったりですかね、とかもっと前の人が一生分かけて受ける情報が今一日できますね。まあ私も昭和なんでそんなイメージですよね。あまりにも情報が多いね、もちろんインスタの情報もありますね。だから私はまず立つことは、その真偽を確かめることに躍起になるよりも、まずここに立つんです。目を覚ます、御言葉に立つんです。神様がどう言われているかということにもう一度立ち返るということですね。だから他の人の情報は二の次三の次になっていいんです、ね、でも私は平和を生み出すものとして祈っていきたいんですね。今もそのことをですね、私は、本当に委ねているんでしょうか。そしてそういうことを覚えながら、今日具体的にね、私たち週末この終わりの時代に生かされている、神の子とされている私たちキリスト者は、どのように地上の毎日を生きることが、あら神様の願いなのか、そして本当の幸せは何なのかということをですね、この弟子の、まあ、唯一長く生きたと言われて、まあ、長く生きたわけですが、ヨハネからですね、本当に聞いていきたいと思います。2つです、大きく分けて。今日はですね、2つ、1つは互いに愛し合うべきことということですね。互いに愛し合うということです。まあ、カインのようになるなというふうにここね、カインを出されて言われてますが、2つ目はですね、それは言葉や口先で愛せず、キリストの愛に生きるということです。でこの2つです、ね、ヨハネの第一、もう一度目を止めてください。3章ですね、11、12読みましょうか。皆さんで3、はい。 互いに愛し合うべきであること、それがあなた方が初めから聞いている指針です。カインのようになってはいけません。彼は悪いものから出たもので、自分の兄弟を殺しました。なぜ殺したのでしょうか。自分の行いが悪く、兄弟の行いが正しかったからです、とあります。はい、皆さん、ここを読まないとですね、もう本当に聖書を、ね、読んでる方はね、そうだなと分かるんですけどね、このカインが出てる、これはですね、最初の殺人の事件のことですね。創世記の、これは4章に書かれているところです。で、ここで言われることは明確です。互いに愛し合うべきだと。ね、もう、べきということが使われてますよね。で、これはですね、本当にこのイエス様が、ね、私があなた方を愛して互いに愛してねと命じられたということをですね、思い起こさせるこの言葉ですよね。イエス様がまず愛し下さったんですよね。全てですね、この私たちに対する救いに関することは全部神様発信です。私たちがね、発信したのは一つもないですよね。注文つけました、皆さん。私を救う方法はイエス様をね、十字架かけて一旦殺して、そしてもう一回読み合わせてくださいっていう注文つけた人はいませんよね。全部神様発信です、ね、そして私はそれを受け入れるか受け入れないかなんですね。そういう立場です。でもここでイエス様は愛されたんです。無条件の愛を持って、命をかける愛を持って、でそういう愛をですね、私は示しながら、神様はこの使徒ヨハネを通して神の子供と真逆の人物をここで出された。これがカインですね。カインはアダムとエヴァのですね、この長男です、ね、アダムとエヴァも皆さんご存知ですよね、善悪の知識の木から取って食べてはならないと、食べるときあなたは死ぬというその命令を、ね、破ったゆえに神様から、ね、離れていったと。まさに現在罪の始まりですね。今ちょっと覚えたんですが、この善悪の知識の木と命の木の2つあったんです ね、皆さん2つあったんですよ。で、新しい天地は命の木しかないんですね。聖書はそう書いてますので、だから善悪の木っていうのは、ね、ここから取って食べてはならないというルールをなぜ決められたのかっていうことをね、もう一度覚えたいんです。まあ一つはね、これは私たちをロボットに作られなかった、ね、選び取る人格を持つ人間に作られた、つまり神に従う良い方を選び取るという人格ですね。選び取ってほしいというふうに私を作られたからですね。愛とは選び取ることですよね。悪い方も選び取りますよね、私たちは。まあ、日々選び取りの連続ですけども、皆さんでも選び取ってこの場に来られたら幸いですよね。主の前に本当に選び取ったわけですが、だからその人格を養うためにこの善悪の知識の木を置かれたんですね。悪い方を選び取るというリスクもあったんですが、人格を育てたいと思われたんです、神様。もう一つありました理由が、それはですね、善悪の絶対的な基準は神の領域にあるんだということを示すためです。つまり善悪の判断は神の領域なんです。人間が勝手にその領域に手を伸ばしてはいけないということなんですよ。で、私はすぐにね、白黒はっきりしたがるでしょ、善悪ね。でそれに取られてしまうこともあるでしょ、どっちが悪いんだとかね、こっちが、もうそればっかり考えてしまう。それはサタンの罠ということを覚えたいんですよ。聖書には正しすぎてはならないと言ってますよね、伝道書の書で、ね、神の義がなることを願う。で、私は私の義がならないと気が済まないという、まさに罪の説が来るものが脈々とあることを覚えたいんですね。まだその善悪の木の実を捉えられて、それをアダムは、まあ、エヴァがね、そのサタンにそそのかされて、そして取って、で近くにいたアダムもそれを黙認したわけですよね。だからここでエヴァだけが悪いというふうな論調はありますが、違いますよ。アダムもちゃんとね、見て見ぬふりをしたというふうに思ってくださいね。だからやっぱりここでやはりこうですね、神様がそのように、まあ、許可されたわけですが、サタンによって罪が入ってしまって、でも選び取ったのはその最初のアダムですよね、エヴァですよね。そして何よりも神様との交わりが断たれてしまったんですね。それまではありのままです。ありのままをですね、受けられる関係だったんですよね。そのまま 主の前に出ることができた、安心して神の前に出ることができた。でもできなくなって、声をかけられたら隠れるようになったんですよ、ね、アダムよって隠れたんですね。今までは声をかけられたら、はい、何ですかと喜び、これが罪なんです。皆さん、ね、私も神との関係を一つ知るバロメーターは、御言葉を、ね、聞くのが嫌だとか、なんかこう見透かされて怖いとか、ね、それは私の中にやましいものがある、その証拠であって、その時こそ神の前に出る必要があるんですよ、ね、だからここでアダムは出たらよかったんです、隠れずに、ね、それ素直にごめんって言ったらよかったんですよ。それ許されたんですよ。言わなかったですよね。どうしました？人のせいにしたんですよ。アダムはエヴァのせいに、エヴァは蛇のせいにしたんですよね。だから人のせいにするというのはですね、本当に罪の性質の本当にこの中心な部分にあるでしょうね。でそこからですね、本当に神様の関係が断たれてしまって、死の力、そしてそれまであった楽しみの労働が苦しみの労働になり、病が入り、死が入り、死の力に支配されてなってしまった。でもその時点で神様はすでに救いの道を準備しかさったわけですね。3章15節に、将来女の子孫の中からサタンの頭を踏み砕くと、ね、そのようにありますよね。お前の頭を砕く、ね、というふうな、これを原福音と言いますね。まさにイエス様の予言がもうこの時点でなされたんですが、まあ、それをですねなされたわけですね、3章で。でそういう中でこの、まあ、神様から離れてしまったけれども、このアダムとエヴァに一つの命が与えました。そしてこの命の誕生はですね、まあ彼らにとって希望だったんでしょうね。だから会員と名付けた。これ会員というのは獲得したという意味ですね。私は勝利の男の子を得たんだ、この子こそ神様が約束しなさった救い主はないかという思いもあったのではないか、この名前にね込められている意味として、ああ救いを獲得したんだと、だから希望があったわけです、会員に対して。しかし現実は違った。だから次の子供が生まれた時にアベルと名付けたことでもそれが伺いますね。アベルの名は水蒸気という意味ですね。すぐ消えてしまう、まあ、水蒸気ちゃんと言いないのでおかしいですが、すぐ消えてしまう実体がないもの、虚しいということを意味する言葉、名前なんですね、まあ、こういう名前はあまりつけませんが、でもイスラエルの社会というのは名前を私たち以上に体を表すので、虚しいという名前を、だから、あ、期待は外れだったんだという、カインが生まれた時の期待は外れ薄れ、出るのはため息ばかりという状況だったんでしょうか。そしてそのカインとアベルが成長し、愛のカインは土を耕す者、弟のアベルは土を買う者となって、そしてカインは、ね、自分のその作物から、ね、あのまあ、この第2話の聖書では最良のものというふうにね、あ、日本語では書かれていますね。持ってきたと。そしてアベルは、飼っている羊から持ってきたと、ね、でも神様はカインの捧げ物に目を留めず、アベルの捧げ物に目を留められて、そしてそれを妬んだカインが、ね、アベルを殺すということを起こしたんですよね。これが皆さんご存じの創世記の最初の殺人です、ね、皆さんここをですね、私は、ね、取り上げてこのヨハネが言っているのは、よっぽどよっぽどね、よっぽど覚えなくちゃいけないことですよ。でも皆さん今のね、あのさらっと今私が言いましたけども、かつては私たちここを読むときにですね、やっぱ真心を込めて自分の目で最良のものをね、やっぱり神様いいものを捧げな、やっぱり受け入れられへんや、というふうな呼び方がされていた時代がありました、ね、皆さんそう思っておられたら今日ちょっと違うところを受け取りたいですね。ならばここにですね、3章11節12節に、自分の行いが悪く、この自分というのはカインのことですね、兄弟アベルの行いが正しかったからですってね。だからこの最良のもの、もちろん最良のものを捧げるのは大切ですね。で心を込めてとか、そういう感情移入してね、もう本当にこれは最高ですっていうね、ものでなかったのかっていうのではなくて、実はここにですね、本当にこの創世記の中にある大切な真理があります。つまりですね、このアダムとエヴァは裸になった時に皮の衣を神様で着せられたとありますよね。皮の衣というのはですね、動物の命をほふられたということがわかるんですね。つまり神様で動物の命をほふられたわけです。 つまり血が流されたんですよ、もう最初に。つまり神の前に出るためにはですね、本当に血の流し、血の注ぎがなければ、命の犠牲と血の注ぎがなければ罪は許されず神のもとに出れないという原則をもう見せられたわけです ね。そのことをですね、アダムとエヴァはもちろん知っていたでしょう。でそれを本当にアダムとエヴァにはそのカインとアベルにそのことをですね、主に捧げ物をするということをですね、教えていたと言えるでしょうね。だからね、いつものようにこの創世記4章では捧げ物をしたんです。でもカインは自分の、ね、本当に仕事の中で穀物の捧げ物を持ってきた。でもアベルは自分の中にある羊を捧げた、ね、つまりアベルがなぜ正しくと見なされたのか、それは命の犠牲をもって血の葬儀をもって捧げたからです、ね、つまりですね、アベルは神のやり方を行ったんです。でもカインは神のやり方ではなくて自分のやり方でやったんですよ。これが正しくなかったということです、ね、だから感情とか思いではなくて神のやり方じゃないやり方で捧げたから受けられなかったんですよ、ね、そのことを私はもう一度覚えましょう、ね、これは私たち今も貫かれてますよね。私たちは自分のやり方をね、なんとか押し通したいと思う思いがいろんなところで出てくるかもしれません。神のやり方があるんですよ。それをここで自分の行いが悪く兄弟の行いが正しかったからという言葉に表れているんです。まあ、ある人は言うかもしれません、だってそれはね、カインは作物をね耕して作ったんだから、その中で持っていってんからええんちゃうのってね、アベルはだって羊やからとかね思うかもしれませんね。私思いましたね。でもですね、その神の前に出るには命の犠牲と血の注ぎがなければならないならば、アベルからもらったらいいんですよね。弟ですからね、アベルちょっとちょうだいって、ね、でそこで最良のものを選び取ったらよかったでしょうね。でもそういうことも言えないような関係だったんじゃないかもしれませんね。兄弟関係、つまりプライドが高くて自分がこれだけねやったんだからこれを出したらもういいじゃないかみたいな。でも神様のやり方は命の犠牲と血の葬儀がなければ神の前に出ることができずに罪を失うないんです。これは一貫した今の真理ですよね。だから私たちはですね、そのことを覚えたいんですね。神のやり方がなされていく必要がある、自分のやり方ではない、ね、私たちはいかがでしょうか。それをですね、カインさんは受け入れなかった。だから妬んでアベルを殺すという最初の殺人を行ってしまった。使徒ヨハネはこのカインを例に挙げて、あなたはカインのであってはいけないと、つまり神のやり方、ね、自分のやり方を押し通すものであってはならないということですよ。皆さんいかがですか。皆さんもこの1週間ね、自分のやり方で、ね、やっていたことがあるならば悔い改めましょう。神のやり方、どうやったら分かりますか。御言葉、聖霊によって分かるんです、ねね、私はその術を与えてものとしてそのことを覚えましょう。そしてその主は言われます。13節、14節見ましょうか。3、はい、兄弟たち、世があなた方を憎んでも驚いてはいけません。私たちは自分が死から命に移ったことをしています。兄弟を愛しているからです。愛さない者は死のうちにとどまっていますとありますよね。そして15節は本当にですね、兄弟を憎む者は皆人殺しですと非常に厳しい言葉が言われています。あなた方は知っているように誰でも人を殺す者に永遠の命はとどまることはありませんと。まさにですね、カインはアベルを殺したんですよね。もう取り返しがつかないことをしてしまった。でも私たちは確かに肉のですね、そういう行いはしていないでしょう。でもここで言われているイエス様はですね、バカ者というものは、人を憎む者はみんな人殺しだとイエス様言われましたよね、三条の説教の中で。つまり心の中で思うだけでも、ね、あなたは殺人を犯していると、最高議会に連れて行かれるとまで言われた。つまり憎しみを持っているならば、物理的に殺してはいなくてもすでに心の中で 殺人の罪をあなたは犯したことになるんだということを言っているわけですね。皆さん、これが神のレベル、義の基準です。私はこのことを一番最初に聞いた高校生の時にですね、もう本当に、ああ、僕は殺人者やと思いましたよね。同じように僕の友達もですね、ああ、俺も殺人者やってね、みんな言いましたね。俺も人殺しやって、もう人殺しばっかりでしたけども。そうじゃないですか、皆さん。ね、言わないだけで、これもし言ったら大変なことになるから言わないわけですね。で、私は大人になれば、まあ、大人の、ね、大人の対応とかいうことがありますが、なんとかですね、顔はニコニコしながら、この中では。でも、それもなければ、本当にですね、もう本能的に、ものすごくやっぱ、それこそ、争いが起こっていくでしょうね。で、私たちは、どれだけ自分が隠せても、人をごまかせても、神はごまかせないということを覚えたいんですよ。だから、罪人はね、義人はいない一人もいないんですよ。神の前に。ね。だから私は覚えましょう。そのことを私はここで問われたいんです。と同時にですよ。その逆のことをイエス様はやりましたよね。ヨハネ13の35でこう言われています。もしあなた方が互いに愛し合うならば、あなた方をキリストの弟子と全ての人が認めると言われた。ね。ヨハネ13の35にそう記されてますよね。つまり、あなた方が、つまりイエス様を信じているクリスチャン一人一人あなた方が互いに愛し合うことこそが最高の証であり伝道だと言われているんですよ、ね、これはね、この先週も先々週も同じようなことが語られてますよね。使徒の時代の初代教会はそうだったんですよ。お互いが愛し合っていたんです。だからね、クリスチャン同士がいがみ合ったり言い争ったり憎み合ったり、ね、妬み合ったりするならば、それこそ最悪の証なんです。だからそういうところ言いたいですか？ないですよね。それで自分がその元凶になりたくないですよね。だからそこで葛藤するんですよ。主よ、そういったものにならないように神様清めてくださいと、ね、そんなもしね、教会だったら誰もイエス様が救い主を認めませんよね。あんなとこ言いたくないと思いますよね。でも本当にその逆で互いに愛し合って、ね、憎む心が生まれてきても神様にあって悔い改めていく、そういうことに取り組んでいくならば、聖霊様が豊かに溢れ流れて、そこからキリストの香りが地域に放たれていくんでしょうか。悪臭ではないんですよ。キリストの栄光を私はそこで表す。だから傷つけることをしないようにしたい。だからですね、イエス様を信じてない人々が互いに愛するよりも、イエス様を信じている者同士が互いに愛し合うことの方が最も素晴らしい証になるという聖書が教えている真理です。イエス様を信じている者同士が互いに愛し合うことが一番の証ね。まあ、ですから、だからといってね、イエス様を信じてない人を、おろそかにしてもいいということではないですね。もちろんそういう人に対しても愛を持って仕えていくことは当然です。でも、それよりももっと素晴らしい意味があるのは、意義があるのは、クリスチャン同士が互いに愛したことだと。互いに愛したならば、それを見て多くの人々が不思議があるでしょう。そんな愛見たことない。世の中みんな自分勝手で自分のことしか考えられないのに、血のつながりもない、全く生まれも育ちも背景も異なる者同士が、しかも年齢や性別も違う者同士が、お互いにお互いのことを喜び、お互いに使い合って、こんなにも扱いしたことができるのはなぜだろうか、と思うようになるのです。そんな愛など見たことも聞いたことも、感じたこともない。これからどんどんそういう時代が来ていくでしょうね。だからこそ私たちはそのことに心を向けていきたいんですよ。私もこの愛の教材に加えてほしいという願いが生まれてくる。これが主が言われている真理ですね。皆さんどうですか？ね。だからね、皆さんね、まあ、後で詳しく申し上げますが、そういうことを言葉や口先だけじゃなくて、行う真理で愛していくということを言われているんです。ね。皆さんいかがでしょうか、ね、だからですね、もし私たち このね、こんな素晴らしい、ね、神の覚悟をしていただいているのに、まだ一度も喋ったことがない人がいたり、互いにね、名前知らない、まあ、あるかもしれませんね、とか挨拶されても知らんぷり、まあ、そんなことないと思いますけど、するとか、そういうことがもしあったとしたら、そういうことをです、ね、本当に今日限りやめて、お互いで挨拶し合って、ね、本当にたわいもない日常会話から始めて、ね、お互いが挨拶し合う関係、そして互いが祈り合う関係を持ちたいと思うんですね。少なくとも私はお互いのことをですね、そのことを通して本当に口先だけを見て愛し合っていくことができるんでしょうか。イエス様は言われました。16節もでしょうか。皆さんで3、はい、 キリストは私たちのためにご自分の命を捨ててくださいました。それによって私たちが愛が分かったのです。ですから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。はい、と言われました。今日の大豆はですね、言葉や口先で愛さずキリストの愛に生きるということです、ね。で、皆さん今見言葉読んでどう思いました？命捨てんのか、ちょっと横の方の顔見てですね、命を捨てるべきですとね、こう告白しちゃったらどうですか？命を捨てるのかってね。でもあなたのことを愛しますとね、告白をし合いますよね。でも神様はね、ここで命を捨てるべきですとはっきりとおっしゃられたんですよね。皆さん、これどのように読まれるでしょうか？実はね、この御言葉にはね、3つの段階があることを覚えましょう。1つは事実ですね。まず私たち覚えましょう。イエス様があなたのために命を捨てられたという事実です。これがないと私たちの中に愛は流れませんね。私たちの持てる愛で人を愛すことはできないと、もうイエス様100も承知です。だからまず事実、イエス様があなたのために命を捨てられたという事実、あなたのために、あなたを救うために十字架につけられた歴史的な客観的な事実です。これを否定する人はいないと思いますね。イエス様の存在をする人もいません。事実ですね。そしてもう一つは発見です。十字架の事実に目を向けて受け入れていくとき、そこに大きな発見があります。それはそれによって私、愛が分かったのです。愛の発見です。この愛とは、これアガペです。無条件です。あなたがですね、何か素晴らしいからではなくて、あなたは本当にね、もう罪がいっぱいある、分かってるよ、だけどあなたを私は愛するという、その愛がある発見ですね。それによって私に愛が分かった、見出すんです。私のために罪の呪いと罰を全て背負い、命を捨ててくださるほどの愛。お金持ちだから、あなたは能力あるからではなくて、無条件の愛、無条件の愛、それを発見する。そして3つ目、三大会は新しい行動原則なんですよ、ね。ですからだでしょ。ですから私たちも兄弟のために命を捨てる、ね。この前の2つがあって、事実とそれを見出す、本当にそうなんだってことが分かって、そうしていこうという行動原則がなされていく。十字架の事実を知り、神の深い無条件の愛、ほの愛を発見し、その結果新しい行動の原則が生まれていくんです。これ生み出されていくんですよ、ね。生み出されていくということを覚えてくださいね。愛されて生み出されていくんですよ。これを間違えないで、間違ってしまうと、しなければならないなんですね。ヤコブ書もですね、本当にもう立法の書になっていきます。生み出されていくんです。じゃあ兄弟のために命を捨てるというのはね、私はとても無理だ、私はこの教えが従えないから、ダメダメクリスチャンだと思う方も出てくるかもしれませんね。あるいは、よし立派なクリスチャンになろうと、よしこれやってやろうぜと、よし今週はこの人のために命を捨てるぞってね、そういうふうな発想になる人もいるかもしれませんね。気負いすぎて、まあ、極端ですね。で、ここでヨハネは、また神様はヨハネを通してどういう意味で言われているのか、聖書全体からね、見出せること、それは本当にですね、まあ、もちろんね、その状況が状況であれば本当に自分の意思を、ね、捨てるということもあり得るでしょうね。でも私たち、今の状況の私たちにとって、これはどういうふうな意味が、また適用があるのかということですね。それはですね、聖書全体を教えていることを受け取っていくならば、相手にとって何が最善なのかを考えて、その最善のために犠牲を払っていくことですよ。自分は何ができるかを祈り、主に聞き、行動するんです。つまりね、全員のからね、全てのことができるわけじゃないでしょ。賜物が違うんですから。あなたはこれができる、私はこれはできない、でも私はあなたがこれができないことを私はできるということがあるわけですよ。だからですね、本当にその人ができないことを私がフォローして、で支えてやる、でそのために自分はいろんな時間とかいろいろですね、犠牲を払うということがあるでしょうね。それが自分、兄弟のために命を捨てるということです、ね。私はそのような歩みをしているでしょうか。していれば幸いですね。さらにそのことをですね、祈っていきたいと思うんです。 そのためにまず私たちは神様の愛を知ることです。十分に味わうこと。この愛は目で見ることができません。人間的には不可能ですね。苦しいことが起こっているとき、どのようにして神の愛を知ることができるのか。でもその時に私たちはですね、イエス様が自分のために自分の命を十字架にかかってお捨てになられたことをいつも思い出す必要があるんです。思い出せばいいんです。イメージできるでしょうか。あなたがまぶたを閉じればすぐにイエス様が私のために十字架にかかってくださったというその光景が浮かぶでしょうか。そして私のために祈られた。彼らは何を知るか自分でわからない。だから裁かないで。そして私はその本当に前に立ち尽くす、まさに十字架につけると腕を振り上げる罪人の頭だったということですね。でも神様たちを許しかさった。そして死に打ち勝って三日目に復活されて地なる神との架け橋になってくださった、その恵みに預かっている感謝だということを思い出したいと思うんですよ。そして私たちはですね、互いがそういう存在です。主は言われています。キリストが代わりに死んでくださった、そのような人をあなたの食べ物のことで滅ぼさないでくださいと、ね、キリストが代わりに死んでくださったほどの人とお互いを神様は見ておられるんですよ。そのような視点を私たちも持ちたい。そして18節読みましょうか。3、はい。子供たち、私たちは言葉や口先だけではなく行いと真実をもって愛しましょう。今日の御言葉はここに生かされていくんですね。皆さん、この言葉や口先だけではなく、これね、覚えてくださいね。言葉や口先だけではなくてあるので、行いだ、言葉や口先でも大事だということを覚えてくださいね。言葉や口先も大事なんですよ。わかりますね。これも大事。でも私はそこで止まっているので、そこから生み出される行動をということですね。例えばね、日本に多い、日本人の風俗に多いのは、ね、あなたはちっとも愛してると言ってくれないんだから、ね、そんな言わんで別れろと、ね、無言が金とかね、年配の方ほどそういうね、何かを用してそういうことをね、言う機会が次に、よかったとなりますが、でもやっぱりですね、言わなければわからない。言葉や口先も大事です。まあ、口先って日本語的に悪いので、言葉、口で言うということです。ね。だから口先って言うとなんかね、本当に人をこうなんか、ごまかすみたいな感じですもん。言葉や口で愛することもです。つまり愛してるよ。ね。100歳になるクリスチャン夫婦のいつもの会話は、夫は妻に愛してるよって言われそうです。毎日。で、奥さんもありがとう。ね。そういう会話を100年。あ、100年じゃないですね。80年。20歳で結婚されたので、80年続けておられそうですね。それで本当に喧嘩もするけれども、いつもですね、そこに立てられて、イエス様の愛をいただいている上に、私たちは今まで歩んでこられたんだろうということを確認し、イエス様をいつも褒めたたえておられそうです。ね。言葉、口大事ですよ。ね。でもそれだけではなくて、行いと真実を持ってということですね。だから本当にそれが愛というのは行動ということを聖書は何度も言ってますよね。愛は行動を生み出すんです、ね、本物の愛は行動が生み出されてくるんです。そのことも覚えましょうね。で、私たちが本当にね、一つのことを祈っていくときに、誰かに愛を添えてくださいと祈っていくときに、ね、自分が祈っているときに、ね、誰かがという祈りからだんだんと自分がという祈りに変わってきたりすることないですか。で、誰かがやってくれという前に、あ、自分ができるんじゃないかと、そして本当に祈りの中で促されて、そういうことを本当に行っていくということってよくあるんじゃないでしょうかね。私も経験がありますね。だから祈りは全ての始まりですね。そして本当に祈りを持って、その祈りが増していくときに、熱量ではなくてね、祈りを通して神様の御心が分かり、御心に合わさっていくんですよ。ね。往々にして示されて気づいた人というのはですね、そこに神様がね、本当に、こう、使わしたいと思っていることが多いですね。だから本当にそのことに気づいて祈っていると、神様が私をそこにね、本当に導こうとされているんじゃないかということも含めて祈っていくと、神様がより語ってくださるというふうにこう思います。愛は行動を生み出す。具体的な4つをですね、言って終わりますが、1つは、隣人を愛する愛は、それは、隣人の過ちを覆うんです。ね。 つまりですね、人の罪を見たときに私はまずですね、それをすぐに指摘したくなりますが、イエス様はね、本当にあなたの中に針があるのをね、分からないのかと言われるので、まずその気づいた罪に自分の中にもあるではないかということを思って祈り始めて、そしてそういう時に自分の中に悔い改めが生まれて、そして祈りの中で相手に本当に必要ならばそれを、相手をですね、その罪を指摘するというところの言葉を向けることができるでしょう。でもその言葉は相手をコテンパにやっつける言葉じゃなくて、立て上げ、癒し、悔い改めと導く言葉をとって届くんですよ。でこれが、第一にこの具体的には、トラミトを愛する人は、具体的なことはトラミトの過ち、罪を覆うということですね。愛は多くの罪を覆うとあります。神様のその御言葉に沿って愛を持って指摘し、悔い改めと導くということです。二つ目はですね、それは困っている時、トラミトの人がですね、一緒にいてやるということですね。喜びも悲しみも一緒に分かち合うということですよ。これはですね、この世の財を持ちながら自分の兄弟が困っているのを見ても、その人に対して憐れみを心を閉ざすようなものに、どうして神の愛がとどまっているかというふうに17節で言われている通りですね。だからできる本当に環境があるのにそれをしないのは違うということです、ね、これは人それぞれ違うでしょうね。だから具体的に喜び悲しみも一緒にしていくということですね。何も財とかなくても一緒に喜び悲しむことができます。悲しむことはね、結構できやすいと言われますが、喜びが本当の意味で喜ぶのって難しいと思いますね。だからここには本当に祈りが必要です。そして3つ目はですね、いつも笑顔で接するということです。これ今日からできますよ ね。先ほどですね、いろんな挨拶をしましょうと言いましたけども、もう本当に笑顔でね、あの挨拶に来られたらむすって向くんじゃなくてニコッとねする、これもね具体的なね、行いの真実を持って愛することですね。この行いというのはもう行いですが、真実はこれリアリティのことです。実際的にということです。現実的にってことです。これね、元々の言葉はだからリアリティを持って愛するんですよ。だから笑顔はね、その一つですね。まあ、言葉をかけられたらもっと幸いですね。私はあなたを愛してますよ、あなたに祝福があるようにね、そういう笑顔でいつも接してくれると、あ、私は愛されているんだな、私は受け入れられているんだなということに気づくでしょうね。その逆にならないように、ね、皆さんどうだ、私は今日会った時にどんな笑顔で、どんな顔で、どんな表情で挨拶を交わされましたかね。まあ後からでも大丈夫ですからね、そういうことも具体的に。そして4つ目、最後ですが、これは褒めるということですよ。どんな小さなことに見えることでも褒めることを探していきたいと思いますね。褒められて嫌がる人は一人もいないという調査も明らかですね、出ています。まあ、褒め殺しという言葉があるので、全く違うので、褒めること悪意を持って褒めるとは違いますからね。本当にね、あなた普段はなかなか日本人って褒めるのが下手くそだということをね、前も言いましたね。あの褒めても、いやいやあなたの方がって言って褒めた方がなんか言わなくてよかったというふうな形になってしまうということを言いましたけども、でも本当に純粋に褒めるということです。神に喜ばれることは、ね、本当に褒めることです。ならば私は主を褒めたたえてますよね。だからその練習をお互い主を信じる者として本当に褒めるということもしていきたいんですね。過ちは覆い隠し、そして良いことは大きく褒めていく、そのことを私はしていくものとなっていきたいと思うんです。そしてこの19節ですね、本当にここに一つのすごい真理があります。そうすることによって、読みましょう皆さん、19節最後3、はい、そうすることによって私たちは自分が真理に属していることを知り、神の前に安らかでいられます。そうですね、このように口先だけではなくて行いと真実を持って愛するときに、私たちは自分が真理、つまりイエス様に救われていることが分かるんだということですよ。つまりね、私は本当に天国行けるんだろうか、救われているんだろうかというね、時々本当に不安になるような状況になる人がいるかもしれませんね。そういう人はここにはっきりとあります。行いと真実を持って愛していくときに、あなたは救いの確信がはっきり分かるんだということを言われているんですよ。だからもしね、本当に私は天国に行けるんだろうか、地獄じゃないだろうか、ね、本当にそのように不安にもしなる人がいたら、このことを実践してみましょう。そうするならば私ははっきりとそれが分かると言われました。私はいかがでしょうか、この週末のね、本当に世の前の前兆が明らかな事態に。だからすぐ私は口先や ね、行い口先や言葉だけじゃなくて行いと真実のこのリアリティを持って互いにまずイエス様の信徒の者同士愛し合っていく、その関係を育んでいきたいとそのように思います。祈りましょう。天の父なる神様、ありがとうございます。神様が今日私たちを互いに愛し合う存在として作ってくださって、また同じキリストの体の肩上げる群れとして導いてくださっていることを感謝いたします。どうぞ神様、今週私たち一人一人を神の目から見た子供たちよと言われています。そしてまた子供に私たちは口先ではなく行いと実際的なことをもって愛し合うことができますように、そしてそのことを通して私たちが本当に命の書に名が記されキリストに属しているものであることをはっきりと確信して神の御旨を行っていくのと、どうか導き使わせてくださいますように。心合わせイエスの御名によって祈ります。アーメン。神様から大きな大きな愛をいただきました。この大きな大きな愛に私も本当に神様愛しますという愛を持って応答しましょう。応答の賛美を捧げましょう。あふれる愛、イエス様の十字架の血潮、僕のためにイエス様の命かけた愛、僕のためにもう一度賛美しましょう。イエス様の十字架の血を、イエス様の十字架の血を、僕のためにイエス様の命かけた愛、僕のためにもし生かされていきます御言葉を味わいながら告白をしていきたいと思います。全世代がこの御言葉に今週生かされていきましょう。ゆっくりと味わいながら告白しましょう。ご一緒に3、はい、子供たち、私は言葉や口先だけではなく行いと真実を持って愛しましょう。第1話ね、3-18。アメン。派遣と祝福の祈りを続けたいと思います。でお泊まし前の方に来ていただいてお出しください。正恵主の湯、その後祝祷を先出します。
との糧を与える、我らの罪を許したまえ。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。仰ぎ恋願くば、主イエスキリストの恵み、父なる神の御前、聖霊の親しき御交わりとが、この聖なる街道、またオンラインを通してそれぞれ場所場所に招かれている幼子から大人に至るお一人お一人の上に、またこの命の言葉をいただき、励ましと力を受けて、学校や家庭、地域、職場へと使わされていこうとしている兄弟姉妹、お一人お一人の上に、とこしてからとこしてまで、今も後も良い限りなく、豊かに、豊かにあらんことを。
アーメン。アーメン。
主の祈りに賛美をいただきましょう。それでは手を振ってください。今週もこの素晴らしい神様とまた御言葉を握りしめて、互いが互いを使わせていけたら幸いです。しばらくですね、この御言葉を告白しながら、告白したことをですね、分かち合って祈っていきたいんですが、少しだけお知らせをしますが、今日ですね、この後その時を持っていただいた後にですね、恋のビジョンをですね、いたします。で、本当に川地設計士の方から今朝ほどですね、設計図が送られてきました。だから建設委員もですね、先ほどちょっと、見させてもらったんですけども、皆さんで見て、そして、今日ですね、食事、愛さんを取りながら、恋のビジョンで、ね、しますので、また、またちょっと後で案内をですね、お願いします。お願いします。でですね、週報にはですね、今後の予定とありますが、11月の19日にですね、焼き丸々パーティーというのをですね、やります。そのためのですね、チラシが、ありますので、これをぜひですね、持って帰っていただきたい。
これ今、はい、ちょっと限定30枚だけなんです。で、この後、ちょっと、たくさん、しようと思ってるんですけれども、すいません、この後文休の時に転生だったりとか、文休ごとの教師の方がお友達に泊まっていただけたらなと思います。お祈りよろしくお願いします。
はい、お願いしますね。収穫のね、したものをですね、本当に、振る舞いながら、本当に皆さんに、地域の方に、また皆さんの関係する人々に、イエス様を伝えていきたい、これ伝道集会ですね、祈ってください。本当に今年の4月の復活感謝礼拝の後にですね、オープンチャンジの時に150名ほどの方が来られました。多くの方々は本当に福音を必要としております。愛を持ってこの伝えていく機会となるように祈ってください。そして10月はですね、本当海洋月間ということで、29日に聖火をですね、本当に、予定しています。皆さん祈り備えてください。29日午前、本当に イスラエルのために祈っている中で祝福を与えた方の本当にメッセージですね。梅谷先生という年長者のメッセージですね、方の。そして午後はそのための正解ですのでお祈りください。そしてですね、皆さん先ほども献金捧げていただきましたけども、今月は BFP ですね。ですが BFP 今捧げていただくと本当に今苦しみを持っている方々に捧げられるというそのチャンネルが今できていますので、ぜひですね、もし捧げを手をこれからも捧げようとした方はここにまだありますので、捧げてくださいますようにお願いいたします。イスラエル危機献金ですね、ということです。はい、よろしくお願いいたします。そして今日はですね、その小祈りの後、終了後ですね、1時半を目処にしていますけれども、オリーブ会ですね、久しぶりに対面で行いますので、礼拝に沿っておられる、その夫人の方全員ですね、集っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしいですかね、小祈りのことは何かいいですか。はい、ではこの後お祈りしていただいて、その後また別れて愛さんの席を作っていただいて、この絵を、愛さんと共に持ちたいと思います。主に感謝します。
ここまで持ってってな、こうやってやる。 ので、ちょっと待って。